こんにちは、コノハです。こちらは鑑定書の活用方法後半、人生のテーマについての解説となります。前半で生まれ持った心の景色、この心の状態があなたにとって一番自然な状態ですよというお話をさせていただきました。自分にとって自然な状態を心がけると、真剣にいわゆる使命を持って生きているわけですから、絶対に問題が起きて壁にぶつかります。その時に必要になってくるのが人生のテーマです。このテーマというのは全部で4つあります。勉強、恋愛、運動、お金、この4種類です。こちらも心の景色でお話ししました自然の属性エレメントと同様、すべての人がどのテーマでも扱えます。どの考え方をしても問題解決したり、壁を乗り越えたり、人間として成長できます。でもその人にとってこのテーマが一番成長できるよというボーナステーマがあるんですね。鑑定書にはそのボーナステーマを人生のテーマとして書いています。テーマって目的とか考え方って言い換えてもいいんですけど、例えば前半で例えに挙げました夏の草花の人であれば、運動がテーマなんですね。運動って聞くとスポーツとか筋トレとかヨガとかかなって思うかもしれませんが、もちろんそれも OK です。いいと思います。でも本質的には自ら動くこと、働きかけることなんですね。もしくは自己管理とか、筋トレするにもヨガをするにもスポーツにも体調含め自己管理って大切です。今日は足が痛いから一旦休もうとか、時間がない中でも健康のために寝る前は必ずストレッチするって決めたりとか、そういう意味でも運動はしていただいた方がいいんですけれども、目に見えるものだけじゃなくって感情とか自分をコントロールすることが重要になってきます。なので運動がテーマの人は自分で気づいて自分から動く、行動する、自分を律する、コントロールすることで壁を乗り越えることができるんですね。テーマって言い換えればメガネになります。物事を運動、自己管理という考え方を通して見ることができるメガネなんですね。なので4種類のメガネ、勉強、恋愛、運動、お金、どのメガネをかけてもいいけど、あなたに合ったメガネはこれですよということになります。例えば A さんは勉強がテーマでした。 B さんは運動がテーマでした。2人とも同じタイミングで恋人に振られてしまいました。振られた理由がもっと好きな人ができたからという理由でした。辛い、どうしようってなりました。こんな感じで同じ出来事が起きて同じ状況になったとします。勉強がテーマの A さんはこの失恋を学びに変えることで次に進めます。例えば恋人が他の人の方が魅力的だと感じたなら、もっと人から好かれるように、そんな自分になる必要があるなって学んで人間性を磨いたりとか、人生長い目で見たら失恋なんてアクセントみたいなもんだよなって割り切るとか、別れたことで自分も素敵な出会いのチャンスがまだあるって、こんな感じで今までと違う捉え方、考え方を覚えたり、その失恋から何かしらを学んで身につけることで次に進めるんですね。そして運動がテーマの B さんはこの失恋を自己管理を通して乗り越えることで次に進めます。例えば悲しいという感情、これをどうやったらプラスの感情に変えられるのかを考えて実践する、感情のコントロールとか、恋人がいなくなった喪失感や、相手に自分よりも好きな人ができた、自分ってそんなに魅力がないんだっていうような自分に対する失望感から生活が荒れてしまうことってあるじゃないですか。暴飲暴食したり、周りに八つ当たりしちゃったりとか、そんな自分に気づいて行動や生活をコントロールする、改善するとか、この程度のことで自分を下げてはいけないってちゃんと自分自身を律するとか、こういった自分全体をコントロールすることで次に進めるんですね。2人とも客観的に見たら同じなんですよ。失恋したけど乗り越えて人間として成長したっていう、実際に起きていることと 解決したという結果は同じだけれども、その乗り越え方、乗り越える時の考え方が違うんですね。 A さんが B さんのテーマを使ってももちろん乗り越えられるんですよ。でも A さんにとっては自分のテーマの方がボーナスつきますよっていうことです。そのボーナスっていうのは、同じ壁でも乗り越えやすかったり、逆にすごくしんどいけど人としてかなり成長できるみたいに、人によってどんなボーナスかは違います。テーマがもともと得意な人もいれば、逆に超苦手な人もいます。もともと得意な人はずるいじゃないですかって思うかもしれませんが、それは生まれてくる前に自分でこういう特典つけてくださいって選んだボーナスなんですね。ではこの2人とも失恋という壁をクリアできなかったらどうなるか、平たく言うとまた失恋しちゃいます。もしくは失恋と同じようなパターンで喪失感、残念な思い、辛い思いをすることになってしまいます。ちゃんと乗り越えるべき課題、宿題を終わらせないと、できるまで何度でも同じようなことをさせられちゃうんですね。人間関係がうまくいかずに会社を辞めたら、その時の自分側の原因となるものを解決して成長しないと、また次の会社でも何らかの形で関係が悪くなってしまうんですよ。なので問題を解決する、壁を乗り越えて人として成長するっていうのは、生きている以上絶対的に必要なことなんですね。そして生きている間、壁を乗り越えるごとに壁の高さが高くなっていくんですよ。嫌だって思うかもしれませんが、どんなにしんどくても、あ、これテーマを使って解決したら次に進めるなって、レベルアップできるなってなるんですよ。ゲームみたいですよね。そしてレベルアップするごとに自分が対応できる範囲が広がるので、自然と周りを見渡す余裕ができるし、その分人を助ける、協力する余裕が出てくるんですね。器が大きくなるって言った方が分かりやすいかもしれませんね。自分も成長して周りも助けられる。この範囲が広く大きくなるほど、人としての器が大きくなります。四柱推命は、生まれる前にこの人生ではこれを頑張りますって使命を自分で決めて、そのためにこの日にこの土地に生まれた方が一番使命や天命を果たしやすいからって言って、わざわざ誕生日を選んで生まれ落ちるという考え方です。もしくは生年月日を司る神様から、あなたはこの人生ではこれを頑張りなさいって天命を授かって、それに納得して、分かりました、任せてくださいって承諾して生まれてきているという考え方なんです。どちらにしても、生まれる前に自分がこの人生ではこれをちゃんと頑張りますよって宣言して生まれてきているという思想が元で作られています。でも使命や天命以前に、絶対こうしたいっていう欲求は全員共通で持ってるんですね。それが自己成長と他者貢献です。人間として成長したいということと、人の力になりたい、助けたい、協力したいということの2つなんですね。テーマに沿って日々を過ごせば器が大きくなるので、この2つは自然と満たされます。ついでに言うと、使命や天命って占いでは分かりません。四柱推命で分かるのはヒントだけで、使命や天命は人生を通して自分自身で見つけるものという考え方なんですね。言い換えれば、人生が全体が丸ごと使命、天命なわけです。ぜひ鑑定内容を活用していただいて、日々心にあなただけの美しい景色が映るような素敵な人生を歩んでください。人生のテーマについての説明を終わらせていただきます。最後までお聞きくださり、どうもありがとうございました。